とね、あ、もうこれラジオネームこれ誰って分かっ、まあ僕らは分かるよね。あの大宮さん。
あ、はい。
もし演劇に関わらなかったらどんな人生になっていたと思いますか。
牧人くん、え、芝居始め、芝居こういうせ、この世界に入ったの、え、牧人くん子供の時でしょ。
違う違う違う。
あれ？
僕大学1年生です。18歳。
あ、そうか。
18歳でこの世界に入ったんです。
いつみさんの話。
そうですそうですそうです。アナウンサーになりたくて、一遍僕多分ここで喋ったと思うんですけど。だから18歳ですね。何、ハゲさん何やってましたかね。
18歳。
じゃあじゃあじゃって、そのもし芝居やってなかったら。
俺サラリーマン。
普通に。
うん、んあ、じゃあ楽しかったね。なんかその時の人事の人、今ではそこの会社の社長になってくれてはる人が、それ以降ずっと僕が出るお芝居必ず欠かさずずっと来てくれてるね。で今回は奥さんと来てくれはって、なんか涙出てきたね。お迎え、ほら、いてるはお出迎えするでしょ。パッてあのネタ小屋のあの奥の広いところがパッて2人来た時にって思って、でもうわーって思って、もう頭下げてさ、なんか上げられなくてさ、ちょちょちょっとって言って、で奥さんと、今回は奥さんと初めて来てくれて、すごい嬉しくて、で多分その方の下で働いてたと思う。
なるほどね。
僕すごくその人好きだったし、あのその仕事自体もあのお布団の、まあ、会社で、なんかお布団っていうよりお布団の側の会社、側のデザインとかをしてる会社だったんだけど、なんかうち、あのもってテーマとか僕がすごく惹かれたのは、15人で年商15億、つまり1人で1億5000万の企画をしてます。なんかちょっとすげえって、小さな会社なのにすげえって思って、そこがすごく嬉しくて、お話ししてそこに入ることになって、で、もう一つ嬉しかったのが、僕なんか、ま、ちょっと勘違いしてるところがあって、あの、大学の時にさ、ギターを弾けるってかっこいいなと思って、なんかもがジャカジャカギター弾いてたんだよ。で、教えてって言って、教えてくれて、長渕剛のトンボを弾けるようになったんで、俺歌で、もしかしたら芸能界、弾けるかもしれない。真面目に思ったのよ。で、好きな浜翔とかさ、尾崎豊とかジャカジャカ弾いてて、ジャカジャカしかできへんのに、これ俺ちょっと、ほんで俺当時、エピックソニーに自分の歌を送ったことがあった。
すごいね。
すごいよね。でも帰ってくるわけがないや。でも俺これで、ね、もしかしたら、でなんかそんな夢をちょっとひっそり持ってたもんやから、その人事の人にあろうことか、僕もしかしたら歌で食べていく可能性があるのでもしかしたら途中で会社を辞めてしまう可能性もあると思うんですけど、それでもいいですか、いいよ、夢持ってるって素敵やもんね。
かっこいいな。
で、あ、じゃあなんか他もいろいろ言ってて、まあ普通蹴るやん、どこもダメだって、でもそこはいいよって言ってくれて、でそこで働くことになって、なんか今にして思ったらドアフォーやと、その時の自分のこと思うのね。
やっぱりでも変わってますよね、そういうこと。
変わってるな。
言えるっていうの
がおかしい。
おかしいです、
ね。言え。
いや、そうですね。
まあ、僕はまあサラリーマンをしてたと思う。僕その人の元で絶対働いてたと思う。
ああ、なるほどね。僕なんやろな。僕は多分、いやー僕はどうやろな。ちょっと。なんていうか、
分岐点はだってそのいつみさんの、
そうですよ、
話になるそこのところです。
そうだ、高校から大学上がる時とかですよね。だから、うん、分岐点としては芝居に出会ってなかったら何やってるかなって。でもやっぱり海外にはすごく興味あったし、実際にオーストラリアに1年行って自分いろいろ刺激受けたし。
それはそのいつみさんと会う前、
あった後です。いつみさんで僕は役、あのアナウンサーの夢を追いかけて、それが芝居に変わって、その後です、オーストラリアに行ったの。
へ、
視野を広げなあかんいうふうに自分で思って、ほんでオーストラリアに行って、僕でも高校、中学の時から、 顧問の先クラブの顧問の先生とかに体育の先生になれってずっと言われてたんですよ。
はい、
僕多分体育の先生ちゃんと勉強したらなれたと思うんですよ。だけど僕ねわざと嫌やったんですよそれ。もうなんか中学校から体育の先生になるんやっていう考え方が嫌やったんですよ。なんかこう
決めるのが嫌だった。
そうなんですよ。まだ何にも知らんのに決めるのが嫌やったんですよ。実際体育の学校から推薦とかされたんですよ。
高校大学
中学から高校上がるときに、
はあ、
体育高校ってあるじゃないですか。そこに
すごいね。
なんですけど、
何がピックアップされたの？
そのサッカーです。
中学の時の。
中学の時。サッカー部なんです。
キャプテン。
はい。
そこのなんか指導
リーダーシップ感が。いや全然そうなんちゃいますよ。ただただちょっとだけ上手かったんですよ。ちょっとだけ。
でも教師やからサッカーの技術やから選手やけど。
いやそれはもう単純に高校にいわゆるサッカー推薦って一緒ですよ。で行くのがもう体育の高校やからここ行ったら、まあ、体育の先生にはなれんじゃねえかみたいな。
でも俺と同じような高校やんか。
あそうそう結果的にね
あそこの高校やんか。
いや
普通の高校や
んか。ほんで普通の高校に行きたかったんですよ僕は。
あ平安で受けた
平安。僕だから落ちたから公立は落ちたんです。
俺千賀やんか、
は
あ、別に何だから何やけど。
でだから僕は何やってたかってなんかそれはそれでちょっとなんかね答えにならないですけど楽しみやなと思います。でもなんか
想像できない。
できない。なんかいろんなことをもっとしたい。今もそうですけど、ね、やっぱりこうなってたやろうなっていうのはないかな。いろんなことしたいなっていう、
ね、でも面白いね今、まあ、少なくとも人にものを教えるという
位置にはいるよね。
まあそうです
ね、うんうん、そうですね。それはやっぱりなんかね手前味噌の話ですけど僕好きなんだと思います
ね。
はい、人に何かを伝えるっていうことが
だからそこには関わってたから、ね、
そうなん
かなんかちょっと広い意味
ですね。そうですね、そうですね、そこはあるかもしれませんね。なんか人にものまあお芝居もそうですけど何かを伝えるということをこう生りわいにはしたいと思ったかもしれませんね。うん、だからまあこうパソコンに優れてるわけでもないからこうなんか IT 系に行けるわけでもない。そこは多分行けないと思います。向いてないし、うん、でもなんかこう人と関わる中でなんか教えるとか伝えるっていうお仕事は今もさせてもてますけど、うん、したいなって思ってたかもしれません。
なんかそっか何したい専攻じゃないかもな。この人の元で何かしたいとか。
いやでもね
あんまりなんか先頭立つとかって感覚がないから、
だからそれは多分僕と原さんの大きな多分
違いな
性格の違いですよ。
この人につこのなんか人についていきたいって感じな気はするな、うん、
でもそれはそれで、ね、素敵なことやし考え方がね。
ああ、
はい、
まとまったかな、はい、まあ演劇に関わらなかったらどんな人生に。
あえいいちゃう
か。はい、
はい、ということで大宮さんそんな感じです、
ね、
はい、またなんかあったら聞いてください。
はい、ぜひぜひ。
はい、で、レイコーさん。
はい、
誰やレイコーさん。お休みの日は何をされてますか？
いや、そう思うわ。
お休みってあるんですか？俺、お休みないわ。もう、そもそもさ、お休みってオフやん。
いや、それはあかんのですよ。
あかんねん。わかる。
ほんまにあかんのですよ、それは。
あかん。
僕は。
オフないわ。
皆さんもご存知のように2年前倒れた時から変わりましたから考え方が大きく。
オフ作ってる、ね、
作ってます。で作らなあかんって思ってます。まあ実はちょっとそのもうちょっと前からそれはあったんですけど、いやなんかねこう多分一緒だと思うんですけど、多分お仕事とその自分の、うん、例えば皆さんが例えばサラリーマンの方がこう、うん、オフで例えばサーフィンするとか、うん、オフでスキーするとか、うん、オフでこう何か趣味を持たれてるのと、うん、我々がやってることってこうちょっとなんかその境目がないというか、だからなんかこう仕事なんだけどすごいやりがい自分でやりたいことだしとかいうことじゃないですか。でもそれすごく僕もずっとそうやったんですよ。30中旬ぐらいまで でもある時ふと気づいたんですよ。いや例えばね、例えばですよ、
うん、
あさ温泉とかね、
うん、
違うです、なんかのそのあれダメですよ、うん、遠征に行くとかじゃないですよ、うん、
こ
う
プライベート、
そうプライベートであえて例えば温泉に行くとか、
うん、
僕全くなかったんですよ、
30
後半まで全くですよ、
ね、例えば遊びに行くっていう感覚
ないんですよ、ないないない、それこそ何か仕事のついでに、あちょっとなんか近くになんか有名な温泉があるらしいで、じゃあ行こうかみたいな。
もう主従は毎日主が仕事なんです。
そうそうそう。
それ30代。
30前半の時までずっと。20代なんか絶対そんななかったもん。だけどある時ふと思ったんですよ。全然その何ていうかな、役者業ではないその仕事で知り合った方にふと例えば、ちょっと美味しいもの食べに行けへんって言われたんですよ。
ああ
えみたいな、
ああ
え。どういう意味で言うてんやろ、いや、男性ですよ、これ。
おうおう、
どういう意味、いや、なんか頑張ったやん、俺ら。みたいな。ちょっとこの、ね、今年の前半頑張ったから、ちょっと贅沢しようや。って言われたんですよ。そのものの考え方が僕ね、分からなかったんですよ、初め。
ご褒美的な。
そうそうそう、ご褒美的な。でとはいうものの、まあ、僕その方すごい大好きっていうか、まあね、よくお話もしてたし、まあ、行ってみようかなみたいな。
そういうニュアンス的には仕事終わってから美味しいもん食いに行こうなのか、
違う違う、
泊まりで、
いや、まあ、それは泊まりじゃなかったですよ。でもその休みの日にってことです。泊まりじゃないけど休みの日に行こうと、
あ、
いわゆるあえてですよ。
ああ、はいはいはい、
で気持ち悪いかもしれんけど、男2人で気持ち悪いかもしれんけど、
全然全然、うん、
行こうや。
あ、
僕その感覚は全然ないから、初めちょっと戸惑ったんですよ、ね、周りを言ってはんねやろみたいな。でね、昼間から行ったわけですよ。
ああ、ちょっと昼からやともう確実に会えてやね。
そうなんですよ、なんかのついでの夜じゃないですか、昼から行ったんですよ。でね、なんかまあお酒も飲んで、で美味しい日本料理ですよ、ね、その方が用意してる日本料理、ちょっとまあ本当に高級な感じの、
うんうん、
で昼飲みですよ、で、まあ、フグとかも出てくるわけですよ、ちょっと贅沢ですよ、ちょっと、でめっちゃ楽しかったんですよ。
どれぐらいいたんですか、これ。
あ、その間、いや、めっちゃいたね、多分、
夕方ぐらい、
うん、夕方ぐらいまでずっといたね。そういうお店やったんで、で、なんかそういうきっかけがあって、例えばあえて休みの日にどっか行くっていうことがすごい大事なんやなと思って、しかも何も考えないというか、
ああ、うん、まあだってちょっとご褒美にその人とオフで行ってるわけ
ですね。そうです、そうです。例えばそういうのが大事やなと思って、だから羽田さんが仕事やっていうのはもうダメですよ、オフ作ってください。
え、ちょっと待って、でもそれはその30前半
前半
で、この間ぶっ倒れたのは、
それはね、まあ、
その間は大事にしてた、それはどうした
してたんですよ、してたけど、やっぱり主人の主は仕事やったんですよ。だから教えてくれたのはその時期やったんですけど、
でまたダメな自分になっていって、
そう
もうついには体がそういうことになってしまって、ふとその人のその時を思い出して、あ、俺大事や、
いや大事やなと思って、また忘れてたなみたいな。
じゃあたわやか以降は作ってる、
めっちゃ作ってます、ほら僕めっちゃ作ってますよ。
それは何、不定期で、それも定期で週にこの人がこの曜日は、
まあ、あの曜日にはちょっと決められへんのですけど、まあ、例えば、週1日はとか、月必ず5日はとか、
あ、意識して作って
る、意識してます、めっちゃ意識してます。で公園に行くとか決めたり、映画見るとか、映画見るとかあります？
まああるある、
僕なかったんですよ、僕は。映画は全部なんか仕事帰ってきて、伝えて帰ってきて見たらええわみたいなぐらいの気持ちでしたから、映画館で映画を見る日を作るんですよ、これだから。なんかあのね、しょうもない検討ですけど、オーソドックスですけどね、やってることはね。
いや、休みの日に、そうやな、休みの日に
何をしてますかと。だから例えばまあそういう
休みの日がないもんな。もうだから、いやでも、まあ、温泉だとか 飯食いにとか、でもね、やっぱりなんかのついで感はあるな。
でしょ、僕だからそのついで感はやめてるんですよ。あえて行く、あえて決める。
だから、あの、今年の頭のラジオで喋った、ほら、抱負、うん、僕、ほら、今回のグッズにも書いた優先順位というところで言うと、優先順位の中のオフっていうのはもうずっと後にあるん
でしょ。
だからなんか仕事だったり、まあ、こういう芸事だったり、なんかがあって、後回し、後回し。
いや、だから絶対あかんすよ。もっとそういうところは僕、欧米の人を見習うべきですよ。
はあ、
僕、すっごく思うもん、オーストラリア行ったときに。すっごい思った。何なんだろう、この人種って思ったもん。はあ、いや、だからね、だから何文句言われても大切なのは家族だ。